皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーシップの4パターンです。リーダーシップの理論はね、いろんな理論があります。中にはまあ机上の空論みたいなものありますが、実際にこれなら使えるというものもたくさんありまして、まあ今の時代はですね、リーダーを選ぶものっていうよりも養成する時代ですね。きちんとですから未来を作れる、変化をリードできる、そのリーダーを、やっぱ養成していかないとまずいんですね。その中でその現場でリーダーがこういろんな行動を取るときに、まあその部下とか同僚に対してどんな行動を取るか、一応その4つのパターンがですね、状況に対応してあるんですね。それは仕事を全部任せる、一任するっていうことが、もう一つは仕事を指示するっていうこと、三つ目はコーチングで、四つ目がサポートする、この 4パターンなんですね。実はこれちゃんと意味がありまして、リーダーシップって言いますか、そのリーダーの行動はですね、その一つは仕事の内容について指示するっていう部分があって、もう一つはその人間関係にを変える、作用させ、人間関係に何か作用させるという、この二つの部分があるんですね。仕事の内容と人間関係。まあ、構造化と気持ちと。まあ、そんな風に言ってもいいですけどね。だから、例えば、叱るとか褒めるっていうのは、これは人間関係にしか作用しないもんですね。一方、その何か教えるとかですね、指示を出すというのは、これは仕事の内容について、いうことですね。教育するというのは気持ちと、それから内容と仕事と両方入ってますね。ですからまあリーダーの行動というのは、その構造の部分、仕事の部分と気持ち関係化の部分と、この2種類に分けられるんですね。で、仕事を一任するというのは、これ一任って放任と違いましてですね、よく見てなきゃいけないんだけども、一任するというのは人間関係についても仕事の内容についてもあまり深く関わらないということですね。それは決して見放してるとか放任してるという意味じゃなくて、もう自分で考えて、自分の気持ちは自分でコントロールして、で、自分でやるべきことを見つけて、動いていくと。ですから、人間関係の、関係化とか、あるいはその仕事の内容については、両方ともあまり深く関わらないのが一任するというタイプですね。それから仕事を指示するっていうタイプはですね、これはその人間関係についても深く、人間関係については深く言わないんだけど、仕事の内容については細かく言うってことなんですね。なんかすごく冷たいような感じをするかもしれませんね。その人間関係についてはあまり踏み込まないんだけど、仕事の内容については細かく言うと。しかしこれはそうでもなくて、人間関係ってのはこちら側が結びたいと思っていても、相手がその気にならないと、これ結べないもんですよね。ですからやっぱり人間関係が最初に結べない場合には、仕事の内容を細かく言って、で、その人がちゃんと仕事できるようにするっていうことが一番効果的なんですね。仕事を実際にやってできるようになると、やっぱりみんな気持ち変わってきますからね。ですからやっぱりこの仕事をきちんと最初に指示して、その通りやってもらって、成功を、まあ自分で体験してもらう。それがですね、やっぱりその大切であることは、まあ、言うまでもないことなんですね。ですから仕事を指示するっていうのは、決してそんなにですね、冷たいっていうことでもないんですね。それからコーチングっていうのはですね、これは人間関係と仕事の内容両方についてかなり密接に相手に接するっていうことなんです。すなわちこれは人間関係を支えながら仕事の内容をかなり細かく言うっていうことですね。まあ後輩が、先輩が部下を指導するなんてのは大体このコーチングに該当しますし、もちろんそのコーチングって言葉もあるぐらいですから、コーチがですね、選手を、この指導するのもコーチングですね。このコーチングの特徴というのは、今言ったようにこの人間関係を結んで初めてできることということなんですね。人間関係がある上に仕事の内容を細かく言うということですから、まあ、人間関係を結べないとこれは実はできないんですね。でもその人間関係を結べてコーチングをやりますと、かなりこれ高い効果ありますんで、まあ世の中にね、このコーチングを進めるような方もたくさんありますけども、まあ、コーチングというのは日本人なんか非常に好きなパターンではないかなと思うんですね。だからサポートするってのはですね、4つ目のパターンでサポートする。 サポートするっていうのは、人間関係は、割と深く接するんですが、仕事の内容については、あまり立ち入らないっていうことなんですね。これは実はかなり、厄介と申しますか、大変なパターンでありまして、例えば結構ベテランで仕事はできるんだけども、人に言うこと聞かないとかね、仕事はできるんだけど、グループや会社で決めた仕事のやり方には従わないとか、仕事はできるんだけど態度が悪いとか、いうのが、いますよね。そういう人たちを何とかしようと思ったら、仕事の内容について細かく言う必要もないし、言わない方がいいんだけども、なぜこの仕事をするかとか、あるいはその仕事の優先順位をどうするかとか、大きな方針をどのように取り組むかとか、意思決定をどのようにやるかとか、そういうことについては一緒に仕事するんですよね。すなわち、その組織や、その会社にふさわしい仕事のやり方で一緒に仕事をする。これがサポートするって言うんですね。大体ある程度仕事ができて自分のやり方を確立するとですね、人の言うことはあまり聞かなくなりますから、まあそういう人たちと一緒にやるってのはなかなか大変なことで、ですからこのサポートというのはですね、リーダーにとっても、それから一緒にやっていく人たちにとってもですね、相当ストレスになるものなんですね。大体この4つのパターンがあるんですね。で、今皆さん職場とかですね、にいてですね、この4パターン、いつも大体感じておられますでしょうかね。仕事を一任する、あるいはされていますか？あるいは仕事を指示する、あるいは指示していますか？されていますか？あるいはコーチングをしていますか？あるいはコーチングされていますか？サポートしていますか？サポートされていますか？こんなことなんですね。最近なんか感じるのは、このどちらかというとですね、まあ、人間関係っていうものに踏み込まないで、一方的にこの仕事の指示だけがやられるってケース、これで結構参っちゃってる人をなんかよく見るんですよね。なんかやっぱりこの仕事の内容についてはですね、相当細かくチェックが入るんだけど、気持ちの問題についてはですね、誰もサポートしてくれない。なんつうんですかね。人間関係を結べない。それで困ってる人ってすごく多いんじゃないかなと思うんですね。アメリカ人なんか見るとですね、まあ、中国人や韓国人もそうかもしれませんけども、結構そういうことに関して皆さんドライじゃないかなと思うんですね。別に決められた仕事やってれば別にいいじゃないの。何が問題なんだと、別に上司と人間関係が悪くたってですね。まあ悪いと困るんですけども、まあ、特別深く人間関係を結ばなくたって言われた仕事をやってですね、お互いに社交的に振る舞ってれば、ねえ、その気持ちは多少違っても社交的に振る舞ってる方でいいじゃないんですかっていう。なんかそんな気持ち非常に強いと思うんですけども、どうもなんか日本人ってそういうとこナイブですよね。うん、なんか気持ちが通わないとですね、お互いなんかすごくやりづらいような、まあ独特のこの空気を読むようなところがあってね。まあそれでこの悩んでる人ってなんか今すごく多いような感じがするんですね。で、どちらかといえばですね、まあその年齢が大きく離れていたり、前職が全然違っていたり、あるいは、その人種だとか宗教だとか、専門が違っている場合には、人間関係を先に結ぶよりもですね、具体的に仕事の内容で接した方がうまくいくんですよね。人間関係を結べないとその仕事がやりづらいっていうことになってると、実は本当は大変なんです。特に多国籍企業なんかで働こうと思ってるとですね、それは非常に大変なことなんですけども、しかしこの日本人の今のこの様子を見てると、うん、その辺のタフネスがですね、あんまないような感じがするんですね。で、どちらかというともう、なんかね、お互いに遠慮がちに、一方的にこの指示を出すようなね。で、あるいはなんかなんだかよくわかんない、指示を出してるのか出してないのかわかんないような、まあそんなとこにいて、で、コーチングだとか一任だというのもですね、なかなか本格的にやらせてくれない、権限の異常みたいなことが全然やらせてくれない、なんかそんなことでこの悩んでる人がすごく多いんじゃないかと思うんですね。まあうちの会社にもカウンセラーがいましてですね、まあお話も聞くんですけれども、やっぱりすごく悩んでる人多くて、今度うちの藤原事務所でも内観というのをやりましてね、まあ自分の中をもう一回見つめ直してみるっていう講座もまあやるんですけども、まあもしよろしかったら来ていただきたいと思うんですが、やっぱり本当にうん、自分は何者であって、自分が何を求めてるのかというのは今本当に必要になってきますね。考えてみたらやっぱり時代が一つの方向に向かって走ってる時はね、 あんまり難しいこと言わないでも、お互いにこの共通に話ができること、共通に思いを分かち合えることがあったと思うんですよ。しかしだんだんそういうものはこうなくなってきてるんでしょうね。したがって、その、なんかその、ちょっとしたことでもお互い傷つきやすいし、あるいはその合意できないということに対する恐怖感、合意しなければならないということに対する脅迫感、これがなんかですね、異常に強くなってると思うんですね。やっぱりそれはですね、その人の活動する範囲が狭くなってることだ、ということだと思うんですよ。何でもやってですね、いろんなことをトライして、で、自分のやりたい分野で成功していけばいいんだというふうに考えればですね、人間関係の問題ってそんなに悩む必要はないですよね。例えば限界集落とか行きますと、人間関係って結構煮詰まってることがありますよね。それはそうですね、子供の時代からっていうよりも、もうじいさんやその前の代からの付き合いでね、みんなこの一つの村に住んでますから、それはもうね、いろんなことがあるわけですよ。ね、人間関係のことでも仕事のことでも家族のことでも何でもありますよね。そういう田舎というのは。だからその人の足はすぐ引っ張るとかね、ありますね。でもやっぱりですね、その、ああいう限界集落みたいなところでも、基本的には何かやっぱり成功する、行動して成功した人がやっぱりうまくいくんですよね。だってその何かやれば文句言われるけども、まだ何もやらなくても文句言われるんですね。何かやっても文句言われるし、何もやらなくても文句言われる。だったらその自分で好きなようにやった方がいいわけですね。ですからやっぱりそれは会社の中でもどこでも同じでね、その人間関係がいろいろあってもですね、やっぱりなんか自分でこうだと思うことをどんどんやって、その実績を残していくってことですね。良き実績をどんどん残していけば、それはいろいろなんかありましてもですね、まあいろいろね、そのやっかみとかひがみとか妬みとかあっても、基本的にはやっぱりそれは、みんなが支持せざるを得ないものになっていくんですね。だから本当にその自分の行動力さえですね、こうずっとこう上げていけばですね、実は最後は何とでもこうなっていくんですね。だからその自分の行動力をどんどん上げていく、そのチャンスをですね、やっぱり皆さん持っていかないと、ねえ、なんとなくこのパソコンに向かって冷房の効いた部屋でパソコンを叩くこと以外なんかできることがありませんという人がですね、これはなんか今一番辛いんじゃないんでしょうかね。パソコン叩くってのはね、インド人でも中国人でもみんな誰でもできることですから、インド人なんかの人すぐうまいですよね。うん、なんかインド人のあの数学とかね、IT やってる人のパソコン叩いてる姿ってなんか独特のオーラが出てますよね、あれね。うん、なんかすごく淡々と叩いて、あっという間になんかプログラム作っちゃうもんね。やっぱああいうのを見てるとですね、こうパソコンをですね、冷房の効いた部屋で叩くことで、この、一生の自分の仕事としようというのはですね、ちょっとあまりお勧めできませんわね。やっぱりそうなるとね、いろんな実力を自分で身につけていかないといけませんですよ。だから会社全体もそうでね、基本的にはいろんなことができるような人間にまず育てていって、その中で自分の専門性を磨かせるという方向がね、私は一番いいんじゃないかと思うんですね。で、やっぱり、その、一つ会社にこう集まっておりましてもね、いろいろ意見はし合っておりましても、まあ最終的にはこれ時代の子なんですよね。まあいろいろ揉め事が今世の中ありますね。でもあれ、揉めてる甲乙両方ともにですね、時代の圧力がかかってるんですね。甲が一方的に良くて、乙が一方的に悪いとか、そんなこともなくてですね、揉め事っつはみんなそうですよね。両方とも時代の重圧がかかってきて、その重圧の中でね、まあいろいろもやもやとしたものが出てきて、いろんな揉め事になっていくんですね。ですからその、まあどんなに揉めてる時でも、まあそれは時代のこの子供なんだと、時代の子として双方ともに苦労してるんだということが分かればですね、解決の道は出てくると思うんですね。まあ戦争経験者なんかもちろんそうでしょうし、まあそういう人たちがですね、リーダーを担っていた昭和40年代ぐらいまでっていうのは、やっぱそういう思いがどっかでやっぱ世の中の最後をね、いろんな学園紛争でも何でもあった時にやっぱ最後のところで絆を支えていたと私は思うんですよね。しかしそういうものがなくてですね、ただいたずらに自分の損得感情で、ね、揉め事を起こしてるだけですとね、基本的にはやっぱり双方疲弊して終わってしまうんじゃないんでしょうかね。一人指示コーチングサポートの中で、まあ、 ね、その仕事のができてやり方さえ変えればと、態度さえ変えればという人であればですね、まあこれはなんかまた別にね、サポートするとか、まあいろんなやり方があるんでしょうけども、今こう見てるとやっぱ何もできない人たちってやっぱいるんですよね。その何にもできない人たちってやっぱいまして、だからそれはもう本当に一からですね、仕事を指示してやらせて変えていくということですから、世の中を再建しようと思うとですね、相当プリミティブな仕事でも用意していかなきゃダメだってことですよね。パソコンをですね、なんとなく叩くこと以外に何かできますかって時に、ほんとんど何にもできない人たちってのは、今残念ながら増えてきてしまってるんですね。そういう人たちを本当になんか、ね、普通に結婚して普通に一生送れるようなまともな人に育てていこうと思ったらですね、あらゆる種類の、あらゆる段階の仕事をたくさん作っていくしかないですよ。そしたら経済の動かし方もですね、輸出偏重型のね、大量生産じゃ全然ダメなわけで、新しい街を作っていく。しかもそれもただ単にですね、最先端技術を並べただけっていうんじゃなくて、やはりそのね、雇用の場がちゃんとあって、しかもその雇用がですね、まあ非常に高い、なんていうの？あれに競争力つながっていくという、そういうパターンに持っていかないといけないわけですから、それからやっぱり教育ですよね。やっぱりその教育もですね、こうなってくるとその、なんでしょうね。やっぱりその、即効性ある教育だけでは全然無理でしょうね。やっぱその自分の思いといいますか、自分の気持ちのありかが分からなくなっちゃった人に対してはですね、やっぱもっと抜本的な教育するしかないですね。哲学でも宗教でもですね、あるいは歴史でもね。もっと抜本的な勉強をさせて、しかもそれもどちらかといったら、原点の素読みたいのがいいのかもしれませんね。それは漢文でも何でもいいんだけども、原点の素読みたいなところ、あれだったら、その通りやればいいわけですからね。素読してるときは、頭使わなくていいわけでしょ。とにかく、読むっていうことですからね。そこからですから。なんか本当にそれぐらいからですね、やらないと難しいかなって感じもするんですよ。江戸時代のいろんな寺子屋の本がありますね。ああいうの時々あちこちこうね、現代語に訳したものとかもありますけども、あの程度の話からね、読み書きを含めてやり直さないと、なんかどうもならないっていう人たちって結構いますね。で、ああいう寺子屋みたいなものは人間関係が後ろからついてきたわけでね、一任とかコーチングとか、あるいはサポートとか、まあそういうことをやりながらやってたわけで、ただ単にこのね、これをやったら成功しましたと、試験が第一段階クリアですという、そういうなんか仕事を指示するという、まあそういうものじゃないんですよね。やっぱこの学びながら人間関係も深まっていくという、そういう教育でなければいけないわけで、そういうことをちょっとやり直さないと、これは難しいんじゃないかなと思うんですね。本当に日本もですね、ここまで来て、バブルが崩壊して、昭和のバブルが崩壊して20年経ってしまいました。20年以上経ってしまったんで、相当なんか、なんて言うんでしょうかね。劣化って言うんでしょうかね。品質や思いがね、劣化してしまった、なくなってしまった部分が多いんですね。なんか、本当に混沌って言いますか、ゼロに戻っちゃったっていうか、リセットされちゃったっていうかね、社会が。なんか、そんな部分結構ありますよね。でも考えてみたら、本当にそこまでね、まあ、混沌が進むということは、なんか新しく立て直しなさいというですね。それは天のメッセージだというふうに考えることもできますね。やっぱり基礎的な勉強、これすごく大事ですね。で、当然体を動かすということもやんないといけませんよね。体もちゃんと動かして行動していかないと、いくら思いだけあったってさ、体がついていかなきゃ始まりませんからね。なんか根本的ななんか、そういう教育の体験のやり直しということが必要だと思いますね。まあ、私は前から富山号行ってましてね、まあ小田原でもそうなんですけども、限界集落に生きる人たちの知恵とか、あるいは行動力とか技というのは、あれがなんか今一番勉強して実際にためになるもんだと思うんですね。限界集落で生きる人たちのようなですね、実力を持ってると多分全然困んないですよね。今の時代こう生きていても、そのたくましくなんか元気に突破できますよね。だから学ぶとしたらね、ああいうもんだろうと思うんですね。ですから本当に一人でこうね、なんとなくゲーム感覚で勉強してるようなことというのは、まあ受験勉強なんかもそうなんですけど、あまり人間にいいことないですよね。やっぱりそれは人間関係の触れ合いというものの中でね、育てていかないと難しいと思うんですね。 で、リーダーシップには、冒頭申し上げているように、一任、指示、コーチング、サポートという4パターンがありますから、まあ、やっぱりこの4パターン、大体こう、みんなできるようになっていただいてね、その様子をみんな知っていただいて、で、やっぱり、状況に応じてですね、まあ、その4パターンをね、こう、それぞれ繰り出すことができるようになったらね、一番いいと思うんですよ。まあ、特に今の時代はね、気持ちを支えながら仕事を教えるっていうのはね、まあ、そんなことも非常にですね、これから大切にしていかなきゃいけないと。まあ、それぐらいなんか世の中極まっちゃったのかな、そんな感じがしますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーシップの4パターンということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。